6月に入りまして、今年度の歩みも、早2ヶ月が経過したわけでありますが、思い起こしますと、この春に、別れを経験された方もあるでありましょう。まあ、出会いがあれば必ず別れがあります。しかし同時に言えることは、別れがあるからこそ出会いもまたあるということです。人は別れの寂しさを経験する中に、この新しい出会いの喜びを与えられながら共に生きることの恵みを受け止めていくのだろうと思うのです。2000年前に主イエスの弟子たちもまた、まさに主の十字架の死という辛く悲しい出来事を経て、復活の主と出会うというこの上ない喜びと希望を与えられていきました。その意味におきまして、別れというものは新しい出発の始まりでもあるのだろうと思うのです。まさに主の十字架は主の復活の始まりでありました。そして復活の主と出会った弟子たちは、後に改めて主との別れを経験することになります。それはまさに使徒として福音宣教者として立たされていく彼らの新しい出発の始まりでもありました。本日与えられましたルカによる福音書24章36節から53節は、復活の主の権限と昇天について記しています。復活の主の権限と昇天ですね。すなわち復活の主が弟子たちの前に現れて、弟子たちと共に過ごされ、そして天に昇っていかれたということです。このプロセスにおきまして、主イエスはやがて宣教の担い手として新しい出発を始めることになる弟子たちに対しまして、彼らの進みゆく道を示されていたのであります。それはまさに信仰に生きる群れ、信仰共同体としてのこの世に建てられた教会の歩むべき道でもありました。これを念頭において36節以降を見ていきたいと思います。こういうことを話していると、と36節の冒頭は記していますね。こういうことを話していると。こういうこととは一体何のことなんでしょうか。それはその直前に記されている、いわゆるエマオでの出来事であります。出来事の内容はこうでありました。エマオという村に向かって二人の弟子が旅をしている途中で、復活の主と出会うのでありますが、二人はそれが主であることがわからないままでいました。ところが食事の席で主がパンを裂かれたときに、二人はそれが主イエスであることがわかったと、そういう内容でありました。このエマオでの出来事をはじめ、他の弟子たちも皆で主の復活について話し合っていたんです。当時それは単なる主の復活についての情報交換の場ではありませんでした。情報交換の場というよりも、むしろ主の弟子たちは主の復活を想起しながら、思い起こしながら、主の復活の証人、証人としての使命を担い始めようとしていたと言えます。そしてそこに復活の主ご自身がおられたのであります。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立っておられたと言います。イエスご自身が彼らの真ん中に立っておられた。しかも、あなた方に平和があるようにと、平安あれと弟子たちを祝福されたという。救いの恵みを想起する共同体の中には主がおられます。全世界の人々がさまざまな課題を共有しながら、地球規模で共に生きようとする今の時代に、私たちが共に支え、励まし合い、 悟し、戒め合い、喜び合い、悲しみを共にしていくことができるのは、主が共におられるゆえであります。主が共におられる。その原点は2000年前にありました。私たちは主にある交わりの恵みを復活の主と弟子たちとの出会いの中に見ることができます。では主にあって生きる信仰の群れはどのようにして主を知ることができるのでありましょうか。どのようにして主を知ることができるのか。その中心に主がおられると信じる共同体、すなわち教会に連なる私たちは、いかに主の恵みを知るのでありましょうか。実は2000年前の弟子たちは復活の主となかなか向き合えずにいました。なかなか向き合えなかったんです。このことの中に私たちは主を知るということの意味を受け止めていくことができるように思います。復活の主との出会いを見ますと、主と弟子たちとの姿はあまりにも対照的でありました。39節を見ますと、主イエスは私の手や足を見なさいと言われ、実際にそれを示されています。見せています。しかして主イエスが手と足を示されたのは、復活の科学的生物学的根拠をここに提示しようとされたのではありません。むしろ39節でまさしく私だ、まさしく私だと言われているように、今ここにおられる復活の主は、かつて弟子たちと共に歩まれた主イエスご自身である。その主が今ここにおられることを示されるためでありました。そのために手と足を示されたのです。つまりそれは復活の出来事が偽りではなく真実であることの宣言でありました。これこれこういう根拠があるから、こういう科学的生物学的根拠があるから私の復活は真実なのだと言っているのではなくて、まさしく私が今ここにいることが、そのこと自体が偽りではなく復活が真実であることなのだという、その宣言でありました。これに対しまして弟子たちはというと、恐れおののき、うろたえ、信じられずに不思議がっているというありさまでありました。恐れおののき、うろたえ、信じられずに不思議がっていると、41節では喜びのあまりまだ信じられずとあります。再び主と出会えた喜びがそこにあったでありましょう。ああ、私たちの愛する主とまた再び出会えた、その喜びがあったでしょう。そしてその再会の喜びはとても素晴らしいものであったと言えるでありましょう。しかしながらその喜びが主の復活の恵みを知るための力になり得たのかというと、そうではありませんでした。復活の真実を宣言される主と、それを受け止めきれないでいた弟子たちとのこの対照的な姿は、復活信仰の恵みを知る力が私たち人間自身にはないということを表しているのです。主の復活を信じるということ、それは人間の力によるものではありません。38節で主が言われる、どうして心に疑いを起こすのかという、この疑いと訳された言葉を注目しますと、これはよくよく考えるということ、つまり熟慮するということの意味を合わせ持った言葉のようです。熟慮するということを合わせ持っていると、この疑うということ、まあそもそも疑うという行為自体が人間が熟慮に熟慮を重ねた結果でもあると言います。だから疑うわけですよね。熟慮して熟慮するから疑う、深く考えること、 そして熟慮するということが悪いということではありません。むしろ人間が知恵や知識を持ってよく考えても熟慮しても、どんなに熟慮しても復活の真実を知ることはできないのだということを主は暗に示されているのだろうと思います。でそこで主イエスはあることを始めようとされるんです。でそれは食事であります。食事でした。41節でここに何か食べ物があるかと尋ねられているのは言うまでもなく食事を欲しておられたということです。でそれにしてもですね、なぜ食事なんでしょうか。食事をされることで完全なる復活の証拠を提示されようとしたということなんでしょうか。そうではないだろうと思います。手と足を示された時にも、先ほどすでに見ましたように、それは肉体的な復活の科学的証明ではなく、むしろ今ここにおられる復活の主が、かつて弟子たちと共に歩まれた主イエスご自身であられることを弟子たちに示されていたということでありました。先ほど申し上げた通りであります。そして今この主の食事の意味するところ、それは主が弟子たちと共に歩まれた共同体、神の救いを宣言する共同体の回復であったと言えるでありましょう。共同体の回復のために主イエスは食事をされたと言える。主イエスの築かれた共同体は、弟子たちの集団共同体は、あの十字架の出来事以降日々崩れていってしまっていました。日々崩れていった。それは食事を共にする共同体であり、食卓を共にする共同体でありましたが、それは崩れていってしまったんです。ここバラバラ、みんな逃げていってしまいました。しかし今や主の復活を信じようと必死にみんなで祈っていたこの共同体が、主の食事をする、主が食事をされることによって今やまた一つとなろうとしていた。主は今やご自身が食されることによって、その共同体を弟子たちに思い起こさせようとされたのではなかったでありましょうか。かつて主を中心とした弟子集団、主の共同体を弟子たちに思い起こさせようとされたのではなかったでありましょうか。まさに私たちが預かる、この教会で預かる聖餐の恵みの原点がここにあったと言えるのであります。2000年前より繰り返し繰り返し与えられてきた主の晩餐の恵み、パンと杯による聖餐の恵みによって、私たちは主の救いの恵みを思い起こしていくのです。想起するのです。45節から47節はこう記しています。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。主の十字架と復活が救いの真実であることを私たちが知り得るのは、主ご自身がそれを示し与えてくださるからに他ならない。主ご自身が救いの確かさを御言葉の恵みをもって私たちに日々示し与えてくださるからに他ならないのです。主イエスは続いて48節でこう言われるんですね。あなた方はこれらのことの証人となる。あなた方はこれらのことの証人となる。これらのこと、それは文字通り主ご自身が御言葉をもって日々示し与えてくださる 復活の真実であり、救いの確かさであります。すなわち、46節に記されている主の十字架と復活による贖いの恵みであります。同時に、この恵みによって与えられる罪の許しと悔い改めの信仰であります。主の十字架と復活、そしてこの恵みによって与えられる罪の許しと悔い改めの信仰、これがこれらのことの意味であります。主の弟子たちはこれらのことの証人として生きるようになると言われているんですね。これらのことの証人となる。キリストの証人とは 何か。キリストの証人とは何でありましょうか。それは単に2000年前の過去の出来事を証しするだけではなく、むしろ主イエス・キリストの十字架と復活の命が2000年前の主の弟子たちの中に、そして今の私たちの中にも生きて働く命であることを証しする人であります。それが主の証人、証人であります。これらのことの証人です。主の十字架と復活の命が過去、現在、未来、すべての時にわたってあらゆる人々の命を揺り動かし、救いへと導く力であることを公に述べ伝えていく、それがこれらのことの証人となるということであります。私事で恐縮でありますけれども、私はこれまでに4回の手術を受けまして、今ここに健康を与えられて日々を生きております。今生かされているということを心より神に感謝しているのでありますが、外科手術を受けたご経験のある方ならばお分かりになると思うんですけれども、手術におきましては、この執刀医をはじめとする、医師や看護師、また麻酔科医が言うなれば全身全霊をもってですね、集中して患者のために協力してことにあたる、一人の人間の命に関わることでありますので、当然といえば当然であると言えるのでありますが、この全身麻酔の場合ですね、思い起こされるのは手術前にね、このいろんな検査をする、ね、経血検査とかチェックというか確認ですね、体温や血圧、酸素濃度とか心拍数などありとあらゆるチェックがなされて、その度ごとにご気分は大丈夫ですかと担当の人が体調を確認したことを私は思い起こすんですね。そしてこの麻酔によってある時から全く意識がなくなりまして、目を開けますと、小林さん大丈夫ですか、終わりましたよと体を叩かれて発される声が聞こえてくるんですね。この時私が決まって思うのは、ああ無事に終わったんだなというほっとした思いと、なぜか手術を受ける前にね、何とも言えないあの緊張感の中で、気分は大丈夫ですかとたびたび聞かれたことでありました。それを手術後になぜか思い起こすんですね。それはまさに手術を始めるために麻酔で眠らされる直前の記憶でありましたから、まあ当然といえば当然なんでしょうけども、手術の前後にこれだけ自分の体のことを気にかけ心配してくれたのだから、手術中はなおさらであったのだろうと思い、手術が終わった安堵感とともにですね、私は心からの感謝の思いでいっぱいでありますいっぱいでありました。4回のうちの最初の手術は6年前に経験した心臓血管のいわゆるカテーテル手術でありました。これは局所麻酔でありましたので、ぼーっとではありましたが、手術中も意識はあり、 人の声は聞こえて、モニターの画像は見えていました。手術前の段階から手術に関わる人の、ここはこう、あそこはああだというようなね、全くわからないこの医療専門用語が飛び交っていたのを覚えています。ここで思い出されるのは、この手術開始後に30分ほどしてから、担当医がですね、小林さんここですか、このような感じでしたかと聞いてきたことです。おそらく、カテーテルの器具を使って血管の中の患部を確認していたのだろうと思うんですけれども、確かに以前に体に違和感を覚えた時と全く同じ感じ方をその時体が感じたのを覚えています。私は、はい、そうです、これです、この感じ方ですと私が答えますと、あ、わかりました、よしと言って、担当医はまた専門用語を交わしながら手術を続行していきました。その時私は自分の体のことで何人もの人たちが懸命に働いておられる姿を心に思いながら、朦朧とする意識の中、感謝の思いでいっぱいでありました。ああ、これだけたくさんの人が私一人の体のことを心配していろいろ世話をして手術をしてくれているんだな。医師看護の働きを通して命の創造主なる神が何よりもこの私を憐れんでくださり、十字架と復活の主がまさしく私だ、この私があなたと共にいるから大丈夫だと、復活の主が共におられる恵みを私は感謝を持って深く受け止めていたのであります。あえて自分自身で申し上げることをお許しいただくならば、私もまた2000年前の弟子たちと同じように、今ここにこれらのことの証人として皆様の前に主の恵みを明かしさせていただいていると言えるでありましょう。復活の主は今もなお、まさしく私だと御言葉を通して日々私たちと出会われ共にいてくださるのです。主を信じ、主と共に生きる希望がここにあることを私たちは公に述べ伝えて明かししていく歩みへと導かれていきます。そのために私たちは聖霊の働きを祈り求めていかなければなりません。主イエスは49節で弟子たちにこう言われている。私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。父が約束された高いところからの力、父が約束された高いところからの力、それはまさしく聖霊のことであります。しかも都にとどまっていなさいと言われています。都とは言うまでもなくエルサレムであり、ここは主が十字架で苦しまれかつ復活の命を表された場所であります。この場所を離れず、ここにとどまっていなさいと弟子たちに言われたのです。それは私たち自身もエルサレムに主の十字架と復活の命にとどまり続けていなさいということです。やがて復活の主は弟子たちの前で天に昇っていかれました。聖霊の約束を与えられた弟子たちは主の言われた通りエルサレムで絶えず神を賛美していたと、53節はこの福音書全体を締めくくっています。エルサレムで絶えず神を褒めたたえていた、賛美していたと。来週はいよいよペンテコステ、聖霊降臨日です。この日に備え、私たちは主の命の恵みにとどまりながら、上からの力、 聖霊の働きを祈り求めていく一周の歩みでありたいと願っています。そして今そのことゆえに喜びと感謝を持ってこれらのことの証人として共に声高らかに神を賛美したいと思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前弟子たちの前に復活の命を表された主イエスは弟子たちの真ん中に立たれ、まさしく私だ、私はここにいると宣言され、そして弟子たちの群れが主の食卓を囲み、主の命の恵みに預かって生きる福音の証人であることを示されました。今ここにある私たちもまた主の十字架と復活による贖いの救いが真実であることを日々与えられる主の命の御言葉によって示されながら、その証人、証人として歩んでいくものとされるよう、どうか聖霊によって導いてください。来週のペンテコステを覚えつつ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。